Jay, 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 na, 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 ya, ka, yuku te o terasu kami yo.
Om Shri Sai Ram. 皆さんお元気ですか？シバスです。しぐるま走るほど忙しいと言われる12月です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？
12月といえばクリスマスもありますし楽しみですね。
今年最後のレディオサイジャパンは今年そして来年の SSOJ のテーマでもあります Your Life is My Message サイについての体験談などを中心にお送りいたします。
それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。2008年もいよいよ終わりの月となりました。皆様にとりましてこの1年はいかがだったでしょうか？ Your life is my message さえ家族の中で職場で社会で愛の実践ができたでしょうか？神の愛が伝わったでしょうか？それではいつものように12月の活動をご案内します。12月25日はイエス・キリスト様のお誕生をお祝いしますクリスマスが世界各地で行われます。つまりはイエスは神の愛を広め、神の愛を捧げ、神の愛を受け、神の愛として生きることだけを喜びとしましたと言われています。一歩でも神の愛に近づけますように、神と共に生きることができますように、イエス様の誕生日を心からお祝いし、イエス様の生き方を手本として実践するように努めたいものです。続きまして、12月の記念祭は次の通りです。12月7日には長野グループ14周年記念祭が行われました。20日には奈良グループ6周年記念祭が行われます。次に1月の活動予定をご案内します。1月1日は新年をお祝いする日です。心を新たにし、スワミの愛と恩寵に包まれた素晴らしい1年のスタートをスワミに感謝を捧げ、皆さんと共にお祝いしましょう。以上、12月の活動と1月の活動予定でした。それでは津波の恩寵に包まれ、愛と平安に満たされた良き新年をお迎えください。皆様にとりまして来年も神と共に平安な日々でありますように、そしてさらなる変容を遂げられますように心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Jay Sai Ram。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Sukhino Bhavantu समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।
Radio Sai Japan。
それでは早速12月のレディオサイジャパンを始めたいと思います。まずはおなじみバガワットギーターのシリーズをお送りいたします。
第2章第15節から19節をお送りします。幸せと不幸、原因と結果などの二元性を超えたアートマの存在について説かれています。
第15節。おお、人間の中で最も優れたものよ。これら感覚の対象との接触に悩まされることなく、苦楽を等しく受け止める賢者こそ不滅を得るにふさわしい。
ババ様の御言葉です。普通人は幸せと喜びだけを求めるものだ。どのように強制されても不幸や悲しみを望んだりはしない。人間は幸せと喜びを自分の幸福を願う最も親密なものであるかのように扱い、不幸や悲しみを直接の敵とみなす。これは大きな過ちだ。幸せな時こそ悲しみが生じる危険は大きく、幸せを失うことへの恐怖がつきまとう。不幸は探求心、識別心、自制を促し、今後起きる可能性のある一層悪い事態を恐れる心を生じさせる。人は不幸によって怠惰と思い上がりから目を覚ます。幸せは人として果たすべき義務を忘れさせ、人を利己心へと引きずり込み、利己心による罪を犯すように仕向ける。悲しみは人間を警戒させ、注意深くさせる。したがって、不幸こそが真の友なのだ。幸せは積み重ねた苦毒を使い果たさせ、より卑しい情念を喚起する。だから本当は、幸せは敵なのだ。まことに悲しみは人に目を開かせる。それは思索と自己改善の努力を促す。それはまた新しくて価値のある体験を与えてくれる。幸せは人を鍛え強くする経験にベールをかぶせる。したがって困難や苦痛は少なくとも敵としてではなく友として扱われるべきなのだ。一番いいのは幸せと不幸の両方を神からの贈り物とみなすことだ。それこそが自分自身の解脱につながる最も容易な道である。
第16節。アサット、すなわち非実在肉体に永続する存在はなく、サッと、すなわち実在アートマに非存在はない。真理を見通す人はこの両者に関する結論を悟る。第17節。この一切に遍満しているそれタットは不滅であると知るがいい。いかなるものもこの不衛なるものを破壊することはできない。
ババ様の御言葉です。デーヒ、内在者は万物に浸透しています。それは命あるすべてのものに内在者として住んでいます。デーハ、体は移ろいゆくものであり、滅びる定めにあります。肉体のうちに存在するデーヒ、内在者は変わることがなく永遠です。デーヒという言葉は、単にそれがデーハ、肉体のうちに住んでいるという理由から与えられた名称ではありません。宇宙全体がデーヒ、内在者のデーハ、体なのです。デーヒと呼ばれるアートマは、宇宙というデーハ、体の中に永遠に住み続けています。このような理由から、実在にして変わることがなく、永遠であるアータマの原理は、デーヒと呼ばれる、と言われるのです。
第18節。永遠不変にして、測ることのできないものの持つ、これらの肉体は滅びるものであると言われる。だから戦うのだ、バラタ王朝の子孫アルジュナよ。
ババ様はクリシュナ神の言葉を次のようにおっしゃっています。もう十分だ、立ち上がって戦う用意をするのだ。なぜこうした無益な利己心の重荷で地に落ちるのか。すべての物事の原因は神であって君ではない。すべてを動かしている思考の力がある。このことを知って、君の意志をそれに従わせるがいい。
第19節。彼、すなわちアートマを殺害者と理解する者。また、彼を殺害されたと考える者。その両者は共に知らないのだ。彼、アートマは殺すことも殺されることもない。
ババ様の御言葉です。このことはクリシュナがアルジュナにアートマグニャーナ、神我の知識という最も重要な知識を教えた理由を解き明かしてくれます。アートマは殺したり死んだりするものではありません。アートマが殺したり死んだりすると信じている人はアートマの特性を知らないのです。アルジュナのアートマは殺すことはなく、ビーシュマやドローナのアートマは死ぬことはありません。またクリシュナのアートマが促すこともないのです。これらは原因結果の二元性における異なった局面に過ぎません。アートマは何らかのカルマの原因や結果にはなり得ません。それはニルビカーラ、すなわち変化することができないものなのです。
続きまして、今年1年を振り返るということで、今年の SSOJ のテーマ、いや我々キエシャには永遠のテーマかもしれません、 Your life is my message についての体験談をご紹介したいと思います。
11月に行われました神戸センターの婦人の日のスピーチからご紹介します。私たちキエシャがまだスワミを知らない人たちの神への扉となっているお話です。Your life is my message。 今年の SSOJ のテーマは Your life is my message ということです。私はこのメッセージが年間テーマであることさえ知らずにほぼ1年を過ごしてしまいました。ですから1年の終わり近くになってこのような機会が与えられたのは このテーマをもうちょっと真剣に考えなさいというスワミの声と受け止めてお引き受けすることにしました。皆さんもよくご存知のように、スワミはよく My life is my message、 私の人生が私のメッセージですとおっしゃっています。このお言葉は92年の67歳のお誕生日の頃から Your life is my message、 あなたの人生が私のメッセージですに変わったのだそうです。スワミは常にご自身の生き方を通して私たちにお手本を示してこられましたが、この時点からスワミは私たち帰依者がスワミの教えを実践するお手本とならなくてはいけないと宣言されたのです。これは理解できることです。というのは、私自身も初めてサイババの存在を知ったとき、本当にサイババが本物の神であるかどうかはその帰依者を見ればわかると思って神戸センターへ来たからです。サイババを信じている人たちがもしいかがわしい怪しい人たちだったら、きっとサイババも怪しいだろうと単純に考えました。一般の人はインドにおられるスワミに直に接することができないため、帰依者たちを通してスワミを感じ、スワミを知るのです。94年の秋、初めて神戸センターに来た時、私はテンプルの入り口でインドの方にばったりと出会いました。その時、彼は名前も知らない初対面の私にいきなりナマスカールをしてくださいました。ちょっとびっくりしました。普通日本では手を合わせて拝む相手は仏壇の仏さんか神社やお寺の神様仏様です。私は普通の人間なのに、なんで私に手を合わせて拝むのと思いましたが、それは不愉快な経験ではなく、むしろ清らかな尊い感じを受けて強く印象に残りました。後になってスワミの教えを知るようになってから、彼はあの時私を外側の人間としてではなく内なる神として見ておられたのだ、私ではなく私の本性である内側のスワミに対して挨拶しておられたのだと理解できました。このようにスワミの教えを本当に日常の中で実践している人は、霊的なことをよく知らない無知な人間にも強い印象を残すことができるのです。またあの頃は古い帰依者のインドの方が新しく来た人によく声をかけてくださっていました。スワミの話をされるその方々の目を見たとき、私はサイババにはまだ一度も会ったことがないけれども、30年もサイババを信じている人がこんな優しい目をしているなら、きっとサイババはその何十倍も優しいのだろうと思いました。センターの役員の方々からはスワミの写真とビビューティーをいただいたりしました。多くの経営者の方々の愛、純粋さ、誠実さ、人格に触れて、こういう人たちが信じている神様に早く会ってみたいと思うようになりました。まだまだインドへ行くのは10年早いと思っていたのに、それからすぐにインドに行くことができました。インドでの初めてのダルシャンの体験は一生忘れられないものでした。その日は春を祝うホーリーというお祭りの日でした。早くダルシャンに行きたかったのですが、ルームメイトの人が鍵をかけてダルシャンに行っていたので、荷物を持ったまま途方に暮れていました。廊下にいたインド人の女性たちに日本から初めて来たことなどを話していたのですが、スワミがバジャンを歌われる声がスピーカーを通して聞こえてきたので、荷物をお願いして走っていきました。ホールの中には入れず、外からスワミの見姿を眺めるだけでしたが、オレンジ色のローブと黒い頭が遠くにポツンと見えた瞬間、予想もしなかったことが起こりました。両目から涙が滝のように流れるのです。 やっと会えたという思いとともに、自分ではコントロールできない感情に圧倒されていました。ダルシャンの後、泣きながら歩いていると、向こうからさっきのインド人女性が歩いてきました。彼女は私が泣いているのを見て、何か感じるものがあったのか、走り寄ってきて、私を抱きしめて一緒に泣いてくれました。キエシャの人はスワミを通してすぐ相手と一体になれるのだと思いました。ですからキエシャには新しく来た人やスワミのことを知らない人を神のところへと導いていく大切なつなぎの役割があるように思います。多分特別に意識しなくてもその人がスワミを愛していれば、自然とスワミがその人を通して働かれるのでしょう。世間の人々やスワミをよく知らない人々は、やはり経営者の人間性や振る舞い、話し方などを通してスワミを知り、スワミを判断するように思います。私自身もそうでした。ですから私たちはこのことを自覚していなければなりません。もし、サイの経営者だと言っている自分が、不道徳な振る舞いをしたり、辛辣な言葉や乱暴な態度で人を傷つけたりすれば、スワミ自身がそのような神であると思われるかもしれません。私たちは、自分自身の言動に気をつけて、スワミの名誉を守らなくてはなりません。
スワミへの愛が自然な形でスワミの愛を伝えることになっているという心温まる体験なんですね。
スワミは11月の西大学の卒業式のご講話の中で、28年後には世界は一つになりますとおっしゃっています。
Your life is my message。 そのサイの計画を神と人が共に働くことによって実現していきましょう。スワミからの呼びかけのように思われますね。では、その呼びかけに我々はどう答えればよいのか。
続きは新年のレディオサイジャパンでご紹介します。
はい。ここで Your life is my message の元となる My life is my message という言葉が入ったバジャン、Love is my home をお聞きいただきます。
関西のユースが今年の五光誕祭でスワミに捧げました。賛美歌風にアレンジされています。クリスマスの季節にはぴったりですね。
Love is mine.
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2007年、昨年のクリスマスのご講話からです。
怒りを持つ人はどのような試みにも成功することはなく、罪を犯し誰からも嘲笑されるだろう。家族にも見捨てられるだろう。愛は神であり、神は愛です。愛を持たない人はいません。今日の世界に蔓延する不和、争い、仲違いは主に人のハートに愛が欠けているためです。世界は悲しみ、苦難、困難に満ちているということを多くの人々が様々に語ります。しかし実際にはこの種のものは存在しません。存在しているとされているものは人の妄想に他なりません。実はこの世に困難というものは存在せず、どこにも何の不安も見られません。どこであれ目を向けるところには平安、平安、平安のみが存在しています。ハートに平安があるとき、あらゆるところに平安を見るでしょう。これに対してもしハートに平安がなければ、あらゆるところで平安の欠如を見るでしょう。平安の欠如、悲しみ、不安はすべて自分自身の反応であり、反映であり、反響です。これらはすべて自分自身が作ったものであり、一切実在していません。つまり、反応と反射と反響は自分自身の多種の妄想によって生じるのです。愛の化身である皆さん。愛はブラフマンの別名です。愛と呼んでも、アートマと呼んでも、プレーマと呼んでも、アハムと呼んでも、ブラフマンと呼んでも、どれも同じ意味です。この世に愛以外のものは見られません。ところが、人は愛の真の意味を知りません。人は愛を世俗的で肉体的な関係と同一視しています。しかし、肉体的な関係は、真の愛を伴いません。真の愛とは常に真理なるものです。あなたは一人ではなく三人です。あなたが自分であると思っているあなた。他の人々があなたであると思っているあなた。本当のあなたです。他の人々があなたであると思っているものは、その人の単なる想像です。あなたの自己があなたの実体です。自己とは何を意味しているのでしょうか。自己は私を意味します。この私は万人に属し、一様に内在しています。けれども、この一体性はエゴという小さな個人的な私、愛に横棒を入れてエゴを消したときにのみ体験することができます。これがキリスト教徒に礼拝される十字架の隠れた意味です。すべての人は一つです。誰もあなたと分離しておらず、対立もしていません。この真理を 常に心に明記しておくべきです。物体はどのようにして生じるのでしょうか。物体は意志の力によって作られます。この鎖は私の意志から生じ、意志する前には存在していませんでした。すべては神の意志によって生じます。神はマーヤーの原因です。全創造物はマーヤーと神が結合したものです。マーヤーがなければ創造はありえません。それゆえマーヤーはすべての人に影のようにつきまといます。人はマーヤーの影響のもとに人生を送ります。マーヤーは影と同じように私たちから去ることはありません。マーヤーはあらゆる名毛の原因です。太陽が昇るとき、影はとても長くなっています。太陽が頭上にあるとき、影は足の真下にあります。このように影は長くなったり短くなったりします。ですから私たちは影を人生の基盤とするべきではありません。愛の化身である皆さん、最も重要なのは愛です。愛は信仰の基盤です。このような愛がどこから生じるのか誰も知りません。アリからゾウに至るまで、あらゆる生物の源は神です。全生物は神によって創造されました。神の意志がなければ一本の草でさえそよぐことはない。この真理を理解しない者は知性や知識にうぬぼれて自分を見失う。どれほど偉大なものであれ、誰一人将来自分に何が起こるのか知る者はいない。すべては神の意志によって起こります。それゆえ神の意志を知ることは人間の義務です。神の意志を信じる人は守られます。信仰を持たない人は人生を台無しにします。万事において信じることは不可欠です。今の人々は信仰という両目を失い、盲人のような行動をしています。人は信仰を自らの両目のごとく守るべきです。全創造物を維持している根本的な原因はただ信仰のみです。人は信仰と愛によって何でも成就することができます。信仰と愛によって得ることのできないものは何もありません。それゆえ何よりもまず信仰を持つべきです。信仰と同様に愛はまさしく必要不可欠なものです。信仰と愛をもって初めて私たちはありとあらゆる方法で向上することができます。信仰は人間にとってとても重要です。信仰があるところには愛があります。信仰と愛の両方があればすべてを得ることができます。熱い信仰心を持つべきです。信仰がなければ人生は無価値です。熱い信仰心があればすべてが可能です。自分の体を変えることさえできます。信仰は人間に計り知れない可能性をもたらします。多くの信者は信仰心はあっても愛に欠けています。愛がなければ信仰はほとんど役に立ちません。愛と信仰は電流のマイナスとプラスのようなものです。したがって何かを成し遂げるには愛と信仰の両方が必要不可欠です。学生の皆さん、皆さんは熟れた美味しい果物のようです。しかし果物には甘みがなくてはなりません。甘い果汁がなければそれは全く果物ではありません。ですからあなた方は皆愛、愛、愛という甘い果汁を含んでいるべきです。 愛という甘い果汁がなければ人生は無意味です。人々は甘い果汁を含んでいない果物は投げ捨てさえします。それゆえ自分を愛という甘い果汁で満たしなさい。皆さんはどんな姿の神を崇めても、どんな神の皆を唱えても構いませんが、何よりもまず信仰を持たなければなりません。神は多くの名前を持っています。名前は多くとも神は一つ、装飾品は多くとも金は一つ。金がなければどのような装飾品も作れません。ですから金、すなわち神を捨てるべきではありません。信仰を最も重要なものとみなしなさい。自分が望んだ結果を得られようが得られまいが、しっかりと信仰を持ち続けるべきです。信仰とともに愛も培いなさい。私は皆さんであり、皆さんは私です。この世に多様性は存在しません。一元性があるのみです。
いかがでしたか？今年最後のレディオサイジャパン、お楽しみいただけましたでしょうか？最後にバジャンをお聞きいただきます。今回はスアミのお誕生日に発表されました日本語のニューバジャンをお送りしたいと思います。
サートクルブランマー、永遠の神よ、甘い甘い絆を知る、サイバガバーンサイラン、ジャヤジャヤラーマハレ、ジャヤコーパーラハレをお聞きください。
導きくださいあなたのもとへ。導きくださいあなたのもとへ。
Bye.
Thank you.
それでは皆様にとって今年1年がサイの恩寵に満ちた良い年であったことをスワミに感謝し、来年も皆様にサイの恩寵が深く降り注がれるようにお祈りいたします。それでは良いお年を。
ジェイ・サイラム。